町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日は新型コロナ対策のため私はリモートで出演します。回線の関係でお聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了承ください。
今日のテーマはこちら、
最低賃金の引き上げ、これで近所のジレンマから脱却できるのか。
はい、日本についてエコノミストの中には、世界的に見て、低い賃金を温存しているから生産性の低い仕事の効率化が進まない、その結果労働者の付加価値の高い仕事への転換が遅れていつまでたっても賃金が上がらないという状況があり、これを称して、貧者のジレンマ、もしくは貧者のサイクルに陥っているといった指摘があります。時間はかけなければなりませんが、悪循環を抜け出すためには最低でも今の10倍以上の最低賃金の引き上げが必要だという、見方も存在するんです。
10倍以上ですか。
まあ今日はそんな見方を紹介し、賃金と経営の在り方を考えてみてはどうかなと思っています。
それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン、
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り、
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深堀、
杉浦さん、まずは今回の最低賃金めぐる動きについて紹介してください。
はい、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は今週月曜日、今年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました。仮にこの目安通りに各都道府県で引き上げが行われた場合、全国の加重平均の最低賃金の引き上げ額は31円と昨年度の28円を上回るばかりか、1978年に時給で目安を示す現行の制度が始まって以来最高の引き上げ額となります。引き上げ率に換算しても 3.3% と、こちらも昨年度の 3.1% を上回ることになります。町田さん、まずなぜ今これだけの引き上げが行われたかを説明していただけますか。
はい、僕もその話を最初にしないといけないなと思ってました。最もこの一連の議論に大きな影響を与えたのは物価が大幅に上がっていたことです。その背景にはもう何度もやってますが、新型コロナウイルス危機からの経済の回復に伴う中国の需要拡大やアメリカの労働力不足、ロシアのウクライナ侵攻契機とした穀物や資源価格の急騰、外国為替市場で進む円安などがありました。ただ輸入原材料の高騰が引き金になっている物価高っていうのは労働者の生活を直撃するのはもちろんですけど、企業、特に中小企業にとっても十分な製品価格への転嫁が難しく、大きな収益圧迫要因となってます。このためこの立場の違いは大きくて議論が紛糾しました。当初予定してた7月25日に結論を得られず、決定が今週月曜日8月1日にずれ込むことになった経緯はこのあたりにあります。
途中経過でそんなに揉めたということはあまり報道されてないですよね。
そうですね、とはいえ最終的にはですね、労働側の要求が大きく反映される結果になりました。これには最低賃金には暮らしを守る賃金という側面があるからだと言っていいと思います。
これ企業側がよく折れましたよね。
一筋縄ではなかったんですよね。 繰り返しますけど、日本では需要の伸びに伴う物価上昇の動きは鈍く、エネルギー価格を中心とする原材料高が企業収益を圧迫している状況があるからです、
はい。
議論の過程ではさすがの企業も早くから最低賃金の引き上げそのものは避けられないと見ていた節はあるんですが、それでもその原材料高に苦しむ現状では何とかしてアルファを少しでも抑え込みたいと考えてましたから、なかなか労働側に譲歩すると折り合いつけるということがなかったわけです。
最終的な決め手というのは何だったんでしょうか。
大きかったのは岸田総理が最低賃金を1000円台に乗せることを早期の目標に掲げたことです。でこの結果、過去最大の引き上げにつながっていってということは言えますんで、そういう意味では時の政権の意向が強く反映されたと言えるとは思います。
この決定のプラスのポイントは何ですか。
最低賃金引き上げの恩恵を受けやすいのはっていう意味で言いますと、パートやアルバイトなど最低賃金に近い水準で働いている非正規社員の方ですよね、
はい。
で特に宿泊業や飲食サービス業など新型コロナウイルスの直撃を受けた業種には最低賃金近くで働く人が多いんで、特にそういった業種には恩恵を受ける人が集中していると考えられています。
一方で課題は何ですか。
まずは一般的にもよく言われることなんですけど、この秋以降の1年間資源高の中でそれぞれの企業がきちんと最低賃金の引き上げを実現できるかということですよね。実は去年は改定後に最低賃金を下回る労働者の割合、これ影響率っていうんですが、これが 16.2% と2012年に比べておよそ11ポイントも上がってました。これは最低賃金とあまり変わらない水準の賃金で働く人が増えてるっていう証なんですが、ということはその今回ですね、これまでより多くの人の賃上げをしなきゃいけない状況に企業は置かれてるわけですね。今年はそれが加速すると見られてます。ただ問題はそういう賃上げをしても企業が経営に行き詰まらないように労働生産性上げたり十分な収益稼ぎ出したりすることができるかってことになってきます。そこが課題っていうことは新聞なんかにもよく書いてあると思いますけどね。
でもこれは一般的なとりあえずの課題ですよね。町田さんはもっと別な問題もあると考えているんですか。
というかね、今の方向悪くないんだと思うんだけど、水準として全然足りないっていうことが問題なんだと思います。例えば岸田総理の言う全国平均の最低賃金1000円が達成されたとしても、他の先進国と比べると日本の賃金はものすごく低いんですよね。
そうなんですね。
例えばドイツは最低賃金を今年の7月に従来に比べて 6.4% 高い 10.45 ユーロに引き上げました。これは最近の為替レートである1ユーロ136円で計算すると1421.2円です。フランスも同じく5月から 10.85 ユーロ 1475.6円に引き上げました。この2カ国と比べると仮に1000円になっても日本の最低賃金は400円以上は安いわけですから、1時間の話ですからね、格安っていうしかないでしょう。
いやこの差は驚きました。
こうした日本の安月給は実はその全体の年収ベースの平均賃金にも共通する傾向なんです。日本の、去年の平均賃金はアメリカドル換算で4万848ドル60セントと、これ現時点でデータが開示されている OECD 加盟の先進35カ国の中で25位に甘んじます。つまり日本人の収入は先進国では下位グループっていうことなんですね。
日本は GDP では世界3位なのに納得できないですよね。どうしてこんなことになっているんでしょうか。
いや杉浦さんね、これでも冷静に見ると案外当たり前に見えてくるんですよ。っていうのは、日本生産性本部によると2020年の日本の1時間あたりの労働生産性は 49.5 ドル、これ OECD 加盟38カ国中の23位に低迷してます。ちなみにこの順位はデータが取得可能な1970年以降で最低ということになってます。そもそも効率よく稼ぐ力が、日本の労働にはないってことが現れた数字ですよね。それからもう一つは、これもいつも言ってますけど、企業が内部留保を溜め込んでしまって従業員に賃金で報いようとしないっていう問題もありますよね。内閣官房の新しい資本主義実現本部事務局によると2019年の数字ですけど、雇用者報酬を GNI 国民総所得で割った労働分配率は 50.1%、 これはアメリカの 52.8%、 ドイツの 52.3%、 イギリスの 50.5%、 フランスの 50.2% などを全部下回ってます。まあ、この2つ重なれば収入が主要な先進国を下回るのは当たり前としか言えないですよね。
いや、身も蓋もないですね。一体どうすれば賃金が先進国上位に近づくんでしょうか。
やっぱり労働生産性と労働分配率は、この2つを上げるしかないんですよね。で、問題は、まあ、杉浦さんの質問はこの2つをどうやったら上げることができるかですよね。
はい、ぜひそこを教えてください。
うん、あのですね、あの今回の最低賃金の引き上げ率 3.3% でしたけど、これをもうちょっと上げて、しかもその継続的に、まあ何年も10年近くやっていくのが有力じゃ、あの有効だっていう学説がアメリカ、イギリス、フランス、ドイツあたりでは近年すごく有力になってるんですよ。でそうすれば企業は業績を維持拡大するためにもう一生懸命労働生産性の向上に取り組みますし、同時に従業員のやる気を引き出すために労働分配率もしっかり引き上げざるを得なくなると、こういうロジックになってるんですね。
でもそれ、体力のない企業が雇用を減らしたり、それでも追いつかなくて破綻するということにならないんでしょうか。まあ、今回も経済界そういった理屈で最低賃金の引き上げに激しく抵抗したようなんですが、
いや、さすが杉浦さん、それグッドクエスチョンなんですよ。で答えはね、答えはさじ加減、つまりその最低賃金の引き上げのペースが大切だっていうことになってきます。これあの典型的な失敗例ってされてるのがお隣韓国のムンジェイン前政権の取り組みなんですね。あのこれは結果急ぎすぎたって言われてるんですけど、2018年にいきなり最低賃金を6470ウォン、まあ、630円ぐらいから7530ウォンに、大幅に引き上げたんです。この時これ全国一律 16% っていう特別の高い引き上げだったんで、多くの零細企業が対応できずにバタバタと廃業に追い込まれて、雇用を減らす事態になり所得格差まで生じてしまいました。その時担当だった経済首席秘書官は更迭されてます。
では適切な最低賃金の引き上げ幅やペースというのはどれぐらいなんでしょうか。
エコノミストの中にあるので有力なのは年に 5% ぐらいじゃないかっていう説ですね。
はい、
これを数年から10年近く継続していけば賃金の改革が実現して消費が伸びて成長が下支えされるだけじゃなくて、少子高齢化、人口減少社会を乗り切っていくために必要な税収も確保できるっていう意見が存在してます。まあ、好循環の経済が実現するってことですよね。で、まあ、はっきり言ってアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスあたりこの主要先進国はみんなやってますから、日本も追いかけてみたらどうでしょうか。岸田さん、1000円と言わずに1500円目指してこれから毎年 5% ぐらいガンガン上げていくみたいなことやってみたらどうですかね。
以上、今日の深掘りでした。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、再び核軍拡の時代到来か、核兵器依存のリスクを再度考えるというテーマで、旧原子力委員会の委員長代理を務められ日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんに町田さんがインタビューします。
あの NPT の会議も始まってますけど、なかなか苦戦してますしね。ロシアは核でその恫喝をかけるようなことをウクライナでもやってますから、ぜひ聞いてほしいですね。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。